皆さんは、どこの国籍をお持ちでしょうか？どこの国の籍を持っていらっしゃいますか？私は日本、アメリカは住んでもう18年になりますが、日本の国籍を持っています。人によってはアメリカの国籍を持っていたり、中国や韓国の国籍を持っていたり、ブラジルや、スペインや、いろんな国の国籍を皆さんお持ちだと思いますが、その国籍はあなたを守るものです。日本の人がですね、外国でトラブルに巻き込まれたときに、本当に、中国でもこの間ありましたし、アフガニスタンであったり、パキスタンであったりしますけれども、アメリカでもそういうことがありますが、いろんなトラブルに巻き込まれたときに、日本の国は、その問題の解決のために、いろんな手を尽くします。また、アメリカの国籍を持っていれば、アメリカの国が、その人のために、いろいろ手を尽くし、その権利を守ろうとします。国籍は、私たちを守り、助けてくれるもので、もちろんそこには、責任もついて回るわけでありますけれども、でもですね、本当にその国籍を持っているというのはある意味特権で、パウルはここでローマの市民権を持っていた。彼をですね、人々は、本当にその怒りに任せてですね、彼に臨機を加えようとしたときに、彼に暴力を加えようとしたときに、ローマの兵隊がそこの間に入ってですね、ローマの兵隊が彼を守った。でもですね、何が問題なのか、よくわからない中で、この隊長はですね、このパウルに鞭を打って、そして何が問題なのかということを、拷問を通してですね、知ろうとした。それに対して、私はローマの市民です。ローマの市民である私を裁判にもかけず、鞭打っていいんですか？そのように彼は、その特権をここで使ったのであります。彼はローマの市民権を持っていることの強さ、その特権を使った人でありますし、経験した人でありますし、その力強さを肌をもって知っていた人であります。その彼が、同じパウロが、このようなことを言っている聖書箇所、もう一箇所を開きたいと思うのでありますが、ピリピリへの手紙の3章の20節であります。そうですね、開くの大変だという方はですね、手法の表の方にすぐ書いてあります。ピリピの3章20節。その短い最初のセンテンスだけ、お読みいたします。私たちの国籍は、天にある。私たちは、天国の市民権を持っているんだ。と、彼は言ったのであります。彼はローマの市民権の素晴らしさを経験していました。でも、もっと素晴らしい市民権を持っている。それは天国の市民権なんだ。ということで今日はですね、3つのポイントでお話をしたいと思うんですが、この天国の市民権、天国の国籍について3つのことをお話したいと思うのであります。聖書の今日の使徒行伝の箇所と直接関係、そこから導き出すのは難しいわけでありますけれども、でもですね、聖書全体を通して、この天国王の市民権を持つ者はどういうことなのか、それはどういうことなのかということを見ていきたいと思うんでありますが、まず第一が天国の国籍を得るために何が必要か。そして二番目に天国王の国籍を持つ者の特権、この天国の市民権を持つ者の特権は何か。そして三番目に天国の国籍、市民権を持つ者の責任は何であるか。この三つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一に、天国の国籍を得るために何が必要かということであります。アメリカの国籍を取るためにはいろいろ必要なものがあるでしょうし、知識も必要でしょうし、私はまだしてないのでありますし、これからもどうなるかわかりませんが、何年進まなきゃいけないとかあるんですよね。そして、 勉強もしないといけない。テストにも答えない。面接パスしないといけない。そして、なんか、本当に大きなトラブル、問題を起こしたらやっぱり難しいでしょうし、でもいろんな、条件があります。でもですね、天国の戸籍は、決して難しくありません。天国の戸籍を得るのは、難しくありません。ね、私たちの側は。私たちの側は大したこと難しくないんですけれども、これはですね、本当に大きな大きな大きなことです。どちらを先に話をしましょうか。難しくないという話をしましょうか。この天国の国籍は、得るのは本当に難しくはありません。本当に簡単なことです。このイエスの十字架が私のためだった、私の罪のためだった。イエスは私の罪の身代わりにあの十字架を背負ってくださった。そして私はそのイエスによって罪許されるんだということを受け入れることです。私たちの目の前に差し出されるっていうプレゼントをありがとうございますと受け入れることです。もうペーパーは差し出されている。そこにサインをすることです。ありがとうございますと、プレゼントが差し出されるとプレゼントに手を出して、ありがとうございますと受け入れることです。マルコによる福音書10章15節。ちょっともう一箇所開きましょうね。マルコによる福音書10章15節。68ページです。後ろの方の新約聖書の68ページです。10章14節。ごめんなさい。15節ですね。よろしいでしょうか。よく聞いておくがよい。誰でも幼子のように神の国を受け入れるものでなければ、そこに入ることは決してできない。まあ、決してできないと言われてるんですが、まあ、反対を言うならば、幼子のように、神の国を受け入れる、神様の支配を受け入れる、神様が私たちのためにイエス様を与えてくださったんだということを受け入れることであります。幼子のようにそれを信頼することです。私たち大人になると色々背負ってますからね。いろいろこだわりがありますから、それを全部置いて、この方のところに飛び込んでいくことであります。ある方はそれを降参するってことを言いました。降参すればいいんだよって。神様を前に降参すればいいんだよっておっしゃいました。なるほどなというふうに思います。本当にそれを受け入れればいい。でも、ですね、今簡単な話をいたしましたけど、でもそのためにはどれほど大きな、大きな大きなこのものが払われているか、そこにちょっと目を留めたいと思っているので、イエス様の十字架という、イエス・キリストの十字架という大きな大きな犠牲が払われた。皆さん、そんな簡単でいいんですか？イエス様を信じる、救われる、このクリスチャンになる、そんな簡単でいいんですか？イエス様を受け入れるだけでいいんですか？そうです。簡単です。でも、簡単じゃないんです。そのためには、とんでもない大きな、大きな代価が払われたのであります。ごめんなさい。もう一箇所と言いましたけど、もう何箇所も開くかもしれませんが、もう一箇所開きますね。ヨハネ第一の手紙の三章一節です。私はこの言葉は本当大切な言葉だと思いますね。ヨハネ第一の手紙、これは後ろの方のですね、378ページです。教会その付けの聖書を使っていらっしゃる方は。後ろの方の378ページですね。ヨハネ第一の手紙の三章一節。私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なんだ。私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を神様からいただいたことかよく考えてみなさい。私たちは簡単にこのことを受け入れることができる、簡単に救われることができる、受け入れるだけでいいんですか、信じるだけでいいんですか。 そんな簡単でいいんですか？いいんです。でも、そのためには大きな大きな大きな愛が与えられている、大きな犠牲が注がれている、払われている。私たちは、今、物をね、食べるにも、命をあんまり意識することないですよね。ベジタリアンの方はですね、本当にそこにこだわって多分、ベジタリアンを貫いていらっしゃるんだと思いますけれども、そうでない、私たちは言ったらいいんでしょうかね、そうでない者たちにとってはですね、食べるときにその命をいただいているんだって感覚があまりありませんね。浅野、今日通訳してくださって、浅野姉妹のね、お父さん、ご両親に福島の、山の中で生活していらっしゃる中で、ご自分で鶏を飼われていらっしゃいまして、ね、その中で、一度締めてね、いただいた時があった。私の父なんかもそんな話をしてくれたことがありましたけれども、父も昔子供の頃はそういうことをして、いつも飼っている鶏を締めて、いただくってことがあった。いや、聖書を読んでもたくさん出てきますね。この、牛をほふって、まあ、羊をほふって、まあ、息子が、はじめが、ウガンダに行った時にも、遊んでた牛がある日いなくなって、その日の、ご飯がですね、お肉だったという、そういう時があったと言ってましたけれども、本当に私たちは、でも、私たちも同じことをしてるんですよね。だけど、見えないところに追いやってる。この、命をいただくというときに、その命をいただくという一つの命が犠牲になって、私はそれによってそれを食べて生かされてるんだ。そのことを意識しないでお肉をいただいていますよね。魚をいただくときもそうです。カニをいただいたり、イカをいただいたり、シーフードをいただくときもいつもそうです。私たちはその命ということをあんまり意識しないでいただいて。ね、いや、私たち生き死に、人間の生き死にということもあんまり出会わないで生活している部分があります。なるだけ見えないところ。昔は、何世代に、3世代、4世代一緒に住んでいる中で おばあちゃんが亡くなるとかですね、そういうことも経験あったでありましょうし、戦争の中で大切なおじさんやお父さんや兄弟が亡くなるということも多かったでありましょうけれども、今私たちは、そういう命であるとか生き死にってことにあまり触れないで生活していることが多いなと思う。その延長上にあるんでしょうか。このイエス様が十字架にかかって私たちのために命を投げ出してくださった、命を与えてくださった、あの十字架の上で、本当にむごいひどい十字架の上で釘を打たれて私たちの身代わりに死んでくださった、そのことも何か、どっか影の方に隠れて、神様はお祈りしたらこう聞いてくださいますよ、とか。もちろんそうです。教会こういう楽しいことがありますよ、そうです。神様、このように私を祝福してくださいました、そうです。そういう、だけど、でも、本当に、大切な大切な大切なイエス様の十字架の上で命が投げ出されて、血が流されて、神の御子が本当に危機な罪の塊となって危機なる神に捨てられて犠牲になった。本当は私たちが十字架の上で、我が神我が神どうして私を見捨てるんですかと叫ばないではいられなかったであろう。でもイエス様が私たちの身代わりとなって十字架の上で罪の塊となって父なる神に捨てられて呪われたものとなってくださった。日々の御言葉を私も毎日読んでいますけれども、その日々の御言葉を今日読んだところは、そのまさに血には命があるということでした。本当に命が投げ出された時に初めて贖い、本当に許しのことが起こる、許しが起こるというふうに書かれていました。動物が人間の代わりに犠牲となって、この旧約時代は動物が犠牲となって、その血が流されて初めて人々が許された。でも新約聖書の時代になって、その動物はイエス様が 私たちの代わりにあの十字架にかかってくださる動物はもう必要ない。でも私たちはそのイエス様の十字架の深刻さを忘れて、そこから目をそらして、ちょうど物を食べるときに、動物を、肉をいただくときに、その命が犠牲になったことを私たちは忘れているように、イエス様の恵みをいただくときに、イエス様の十字架の上でどんな苦しみを負われたか、忘れていることが多いんじゃないでしょうか。私たちが天国の国籍をいただくために、それは簡単なことです。信じればいいんです。でも、そのためには、どれほど多くの犠牲が払われているでしょうか。どれほど多くの血が流されているでしょうか。どれほど尊い血が流されているでしょうか。どれほど大きな痛みがそこにあったでしょうか。私たちは、そのことを忘れないようにしたいと思う。この私たちが天国の国籍をいただくために、天国の市民権を、本当にこの特権をいただくために、どれほど素晴らしい、どれほど大きな、どれほどこの痛いこの犠牲が払われているか、どれほど大きな愛が注がれているか、そのことを覚えたいと思うのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。天国の国籍を持つ者の特権ということであります。天国の国籍を持つ者の特権、それはこの地上で天国の歩みができるということであります。ローマの市民権というのは、私たちが日本の国籍を持ってアメリカで生きるのとちょっと違う面がありました。ローマの市民権というのは、ローマのここに住んでれば、日本だったらもうここに住んでればみんな、ここに生まれたらみんな日本人とか、みんなってことはないでしょうけど、このような条件に合えばみんな日本人とか、アメリカに住んでればアメリカで生まれたらみんなアメリカ人とか、でもローマで生まれたらみんなローマ人かって、そうじゃなくて、ローマで生まれたらみんな市民権を持っているかって、そうではなくて、それはある意味やっぱ特権階級でありました。そしてローマの市民権を持っていたら、ローマに住んでなくてもその植民地どこへ行ったとしても、ローマと同じ生活ができた。エルサレムでも、カイザリアでも、アンテオケでも、どこでもローマに住んでいるのと同じように生きることができました。パウロが、私たちは天国の市民権を持っていると言ったときに、そのことが念頭にありました。私たちの国籍は天にある。そのことを言ったときに、パウロの頭の中にあったのは、その市民権のイメージです。それはちょうど私たちがこの世で、この地上で歩んでいくときに、痛みがあり、戦いがあり、悲しみがある、そのようなこの地上の歩みの中で、でもそんな中でも、あたかも天国にいるような、天国で生きているかのような歩みができる。この地上で悩みがあり、痛みがあり、どうしてこんなことが起こるんだろうってことがある。それは否定できない。イエス様を信じた瞬間に、明日からもう何の苦しみもありません。何の問題も起きません。家族はみんな元気で、仲良くて、笑顔が溢れて、そうかというとそうではなくて、本当に戦いがあり、悩みがあり、痛みがあることもある。どうして神様こんなことが起こるんですか？私はあなたに従ってるのに、あなたについていったのに、あなたを信じてるのに、どうしてこういうことが起こるんですか？そういうことも起こってくるでありましょう。でも、その中でも、神様と共に歩んでいくことができる。それは、天国の歩みをこの地上でできるんだ。それに支配されないで、その痛みや戦いに支配されないで生きることができるんだ。もちろん、あの世の天国の方がずっと、この世の天国とあの世の、私、こういう言い方をするんで、慣れていただきたいと思うんです。この世の天国とあの世の天国が、あの世の天国が死んだ後の天国。で、普通に天国というとあの世の天国ばかり考える。でも、この世の天国がある。この世でも、天国がある。 それは神様と共に歩んでいく人生。どっちがいいか、パウロなんか言ってるのは、ずっと向こうの方がいいに決まってるって。イエス様もおっしゃいました。向こうには、もう、大きな大きなマンションがあって、それをあなたの方のために準備してくるから待ってなさい。この地上ではあなた方は悩みがある。イエス様もおっしゃいました。でも、私がいるから心配するなってイエス様もおっしゃいました。で、どっちがいいかって言うと、向こう側の方がいいって。どんなに素晴らしいところか、ヨハネの黙示録の最後の方に見るならば出てきます。そこには涙もなく、痛みもない、病もない、死もない。素晴らしいところだって書いてある。でも、この世は嫌だから、しょうがない、あの世に行こう、それまで我慢してよう。そういう生き方を私たちは強要されてるんじゃないんです。この世で辛いけど辛いけど我慢して我慢して我慢すれば向こう行っていいことがあるから、そういう生き方を聖書は進めているんじゃないんです。この地上で天国があるんだって。この地上で神様と共に歩む生涯ってこんなに素晴らしいんだって。このあたかも天国で歩んでいるかのような歩みをこの地上でさせていただくことができるんだ。トンネルの中を歩んでいたとしても、悩みがあったとしても、戦いがあったとしても、八方塞がりの中にあったとしても、私たちには神様がいて、神様があなたと共におられるから、この世で天国の歩みをすることができるんだ。その特権をいただいていいのであります。私たち、日々の歩みの中でどうでしょうか。その特権を使ってるでしょうか。特権いただいたのに、その特権を使わないで、いやーもうね、いろいろあって、そこに囚われて、終わりになっていないでしょうか。状況に振り回されて、状況が良くなったら私も幸せになると思っていないでしょうか。いただいてるんです。この世でも天国の歩みができるその権利をいただいてるんです。天を見上げながら、でもこの地上でその特権を使わせていただこうじゃありませんか。3番目のポイントに進んでいきたいと思います。天国の国籍を持つ者の責任ということであります。権利にはいつも責任が伴うとよく言われますが、天国の責任、それがあるとするならば、それは、天国は王国でありますから。王国ですから、天国は。キンダムですから。もう、パウロの時代、聖書の時代、イエス様の時代からも、王国とポリスはあったんですね。この、なんですか、民主主義の死っていうのはあったんです。その中で、イエス様は、これは神の王国だよっておっしゃいました。キンダムだよっておっしゃいました。王様は神様です。そして、そこに従うのです。神の王国に歩む者は、神様を王として歩む責任があります。私たちの人生の主人は、私たちの人生の王様は自分ではありません。私の人生だから私の好きにしていい。聖書はそうではないんだというふうに言っています。本当に自由でありたければ、本当の自由を謳歌したければ、本当の自由を経験したければ、この方を王とすることだよというふうに言われています。魚は水の中で泳ぐように神様に作られました。私は自由だから、自由になりたいからと言って水槽から出るならば、水から出るならば、それは何の自由もない、苦しくてアップアップして、 そして死んでしまう。私たちは水の中で生きる、魚が水の中で生きるように作られたと同じように、私たちは神様と共に歩むように、神様を王として歩むように作られたんです。だから本当に自由を経験したければ、本当に自由を謳歌したければ、神様の守りの中で歩むことです。それが私たちに本当の自由を与えてくれるのです。私たちを支配する王様は仕事ではありません。お金でもありません。神様ご自身です。私たちは自由だというときに何も支配されないと思っているかもしれませんけれども、私たちは何かに支配されているものです。いや、私は決して何も支配されていない、本当に自由です。方いらっしゃるかもしれない。まあ、それは素晴らしいと思う。でも、聖書の中でも、イエス様が、真理はあなた方を自由にしますよっておっしゃったときに、何言ってんだ、私は誰の奴隷にもなって、もともと自由なのに、なんであなたに自由にしてもらわなきゃいけないんだっていうふうに反発した人々がいました。昔からそうだったんです。私は自由だよって思ってる人々はいたんです。でも私たちは何かに支配されているものです。あなたを支配しているものは何かないでしょうか。子供の頃の辛い体験があなたを支配していないでしょうか。親の言った言葉が自分を苦しめていないでしょうか。上司の一言、夫の一言、妻も言わないと不公平ですね。妻の一言。食欲、性欲、名誉欲、物欲、そういうものがあなたを不自由にしてないでしょうか。会社や家族、そういうものがあなたを支配していないでしょうか。神の王国に住む者は、神の国の国籍を持つ者は、神様を王様とする責任があります。神様の支配に身を委ねて、神様の約束されている自由の中に歩もうではありませんか。あなたの人生を明け渡して、先ほど申し上げたようにある人は、降参だと言いました。降参しませんか？神様のもとに、ああ、あなたが私の王様です。私の人生を、あなたが考えている本来の生き方の道に導いてください。そのようにお委ねしようじゃありませんか。これは、私たちの側は本当に簡単です。でもそこに大きな大きな犠牲が払われています。本当に大きな犠牲が払われている。私たちはそれが提示されているのであります。感謝してこれを受け取って歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが一人子イエス様を私たちに与えてくださいまして、あの十字架の上で本当にその命を注ぎ出して、その命を注ぎ出して私たちのために救いの道を開いてくださったことを感謝を申し上げます。その十字架の痛みを、十字架の重さを私たちはどれほど軽く考えていることが多いかと思います。どうかしよう。本当に、その十字架の恵みに感謝して、この天国の国民としてあなたを王として歩むことができますように。そして与えられた特権、この地上で天国の歩みができるという特権を神様、使わせてください。 その、ああ、こういうことなのかということを教えてください。本当に神様、私たちは戦いの中、悩みの中、痛みの中で、あなたと共に歩んでいる喜びに、また平安に満たしてくださいますように、お願いを申し上げます。そして、この地上の生涯を終えたときに、感謝と喜びの中、身元に行くことができますように。感謝して、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。